ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。さあ、今日から新年度の放送が始まります。今回は経済学部教授で副学長、阿部啓治先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマですが、高崎経済大学の地域社会貢献活動についてです。阿部先生はこの放送の担当もされているんですよね。
そうですね、今年度から研究担当の副学長という職を、拝命したという関係で、教員の研究活動の支援や大学の地域社会貢献活動全般を統括するということで、このラジオゼミナールも担当ということになりました。
はい。
で、このラジオゼミナールも本学の地域社会貢献活動の一環でして、経済学部地域政策学部に所属する教員が日替わりで出演をして、それぞれの研究活動から得られた知見や専門分野の話などをしていただいています。私も昨年度金融リテラシーをテーマで、お話をさせていただきました。本年度も新任の先生方も含め、さまざまなテーマでお話をしていただけるんではないかと期待しています。
はい。そして今回が貢献活動のお話ですよね。
はい。貢献活動を行う主体を軸にすると、教員による貢献活動と、はい、学生による貢献活動に分けることができます。また内容を軸とすると、研究を通じた社会貢献、それから教育を通じた社会貢献、そして最後に課外活動における社会貢献の、3つに分けることができます。一つ一つの活動は地域社会貢献白書という冊子を毎年作成して公開しています。
毎年なんですね。
持ってきたラジオなんで見えないんですけれども、このような冊子を毎年作成をしております。
はい、A4 サイズの、白が基調に、なってる本です。
こちら、この紙媒体の冊子のほか、本学のホームページでも公開しておりますので、興味や関心のある方は、そちらをご覧いただくのは簡単かと思いますが、今日はこうした地域社会貢献活動のいくつかを紹介させていただこうと思います。
はい。それではまず一つ目ですが、研究を通じた貢献、これはどんなものがありますか？
はい。研究を通じた貢献には、それぞれの教員の研究活動に基づいた講演活動が中心になるかと思います。公開講座、市民ゼミ、そしてこのラジオゼミナールが挙げられます。
はい。
この近いところでは5月の31日から連携公開講座というものが開催されます。これは末広町の中央公民館を会場として全5回を予定しています。5回の内容なんですけれども、物価と金利、ウォーカブルな街中形成に必要な都市のデザイン、終末期医療の法制度、都市地域経済学から見た北関東の今後、宮古島における観光開発の動向となっています。
内容も様々ですね。
そうですね。現在大学のホームページでこの情報公開されておりますし、5月1日号の広報高崎にも情報が掲載される予定です。興味を持たれた方はぜひご応募ご参加いただきたいと思います。
はい。大学を身近に感じられるものですね。さあ、続いて2つ目ですが、教育を通じた社会貢献は何がありますか？
はい。これも毎年この時間で紹介させていただいている高大連携事業、高校と大学の連携活動があるんですが、実は私自身も関わっていることもあるので、ちょっと詳しく紹介させていただきたいと思います。
はい、教えてください。
はい。本学が実施している連携事業の中で最も濃いものが高崎経済大学附属高校との連携事業になります。これ2010年からスタートと聞いていますので、昨年度でも15年目を迎える、結構長く行っている事業です ね。
どんな内容なんですか？
1年生から3年生までプログラムが用意されていて、主に企業研究を通じて経済や社会を学ぶということが軸になっています。私が担当しているのは2年生のプログラムで、日本経済新聞社が主催するストックリーグというイベントに大学生のゼミ生とともに参加しています。
なんか難しそうですけど、ストックリーグっていうのは何ですか？
はい。これは中高大学生を対象とした 株式投資を通じて金融経済を学習するというコンテストです。それぞれのチームは投資テーマを設定し、投資対象企業を選び、レポートを作成します。投資対象に選んだ企業の株価がどれだけ上昇したかというのを競うのではなく、
はい
はい、レポートを通じて、なぜそのテーマにしたのか、テーマに沿った銘柄選択ができているかといった、まあ、プレゼンテーション面が評価されるというコンテストです。
はい、テーマはどんな内容でしょうか。
はい、テーマの多くは社会的課題、例えば少子高齢化や環境問題、災害からの復興、食品ロス、エネルギー問題など様々あります。例えばコロナウイルスのようなパンデミックの解決を社会的課題と見た場合、ワクチンを作成する製薬会社は真っ先に浮かぶと思います。またマスクや除菌消毒剤の製造販売をする企業、テレワークを推進する機器やサービスを提供する企業などが挙げられますね。また携帯電話会社は感染拡大を分析するために GPS やスマホ決済のデータなどから人の流れを分析したと聞いています。
はい、
それからテレワークの導入を機に働き方改革へとつなげた企業、感染者の隔離に協力したホテルなどもこうした場合は対象銘柄に入ってくるんじゃないかと思われます。
はい、まあ、学校の授業とは本当に違ったことが学べそうですね。
そうですね、生徒さんたちは投資の疑似体験を通じて社会的課題自体をこう知ると同時に、企業活動が社会的課題の解決に役立っているということを学ぶ、また論理的なレポート作成とはどういうものか、こういうところについて学ぶことができます。
ね、大学へのまあ準備段階みたいな感じもしますし ね。それからゼミ生が参加しているっていうのもユニークですね。
はい、大学生にとっては授業で学んだ経営分析の手法や理論を実際に試す場にもなっていますし、さまざまな企業を知るきっかけにもなります。また高校生を指導することで自身の学びにもフィードバックがあるという効果が期待できます。
昨年度どれぐらい参加されたんでしょうか。
はい、高校の部の数字になりますが、
はい、
全国から1054校4039名が参加し、645のレポートが提出されたそうですが、
はい、
付属高校からは8チームが参加し、そのうち3チームが一次審査の94チームの中に入りました。
はい、
昨年は残念ながら二次審査を通過して入賞とまでは至らなかったのですが、まあ、過去ではいくつか入賞をした生徒さんたちもいるんですね。
かなり難しいんですね。
そうですね、大学生のゼミ生もおそらく高校生も課外学習になりますので、
はい、
まあ、最初のうちはめんどくさいなというふうに思ってるんでしょうけども、まあ、1年間のプロジェクトが終わってみるとやってよかったという声をよく聞きます。教員としても生徒や学生の成長が確認できる良いプログラムだなというふうに感じています。
貴重な経験になったかと思います。さあ最後です、課外活動における社会貢献は何でしょうか。
はい、これもこれまでにも紹介させてもらってるんですけども、まあ、外せないということで狭山町にあるカフェアスナラの紹介をさせてください。
はい、
ご存知の方も多いと思いますが、アスナラは1957年に誕生し、群馬交響楽団の演奏会や市の朗読会など市民の文化的活動の拠点として親しまれてきたんですが、1982年に惜しまれつつ閉店した喫茶店です。市民からその高崎市に対してアスナラをもう一度という声が集まり、運営を行う NPO 法人を大学が立ち上げ、2013年からカフェアスナラという形で復活をしています。ですので今年で12年目を迎えるということになるんでしょうかね。
もうそんなに経つんですね。
はい、運営に参加する学生は昨年度で80名、今は4年生が引退をして、はい、新たに1年生を勧誘しているところになります。狭山町での店舗では地域イベントへの参加、市民団体への施設の貸し出し、学生の成果発表の場としても活用されているほか、出張販売なども昨年度の場合は延べ16日間行っていると聞いています。
はい、
高崎市の中心市街地ですけども、近年マンションが増加して新しい住民の方も増えてきていますので、
ま
あ、カフェがゆなどぜひカフェアスナラにお越しいただけると嬉しいところです。
学生さんによる活動はいかがでしょうか。
はい、 先ほどのカフェアスナナもそうなんですけれども、本学では学生ボランティア支援室という学生と教職員から構成される組織がありまして、学外からのボランティア依頼と学生とのマッチング啓発活動、学内のボランティア団体との情報交換連携を行っています。昨年度ボランティア派遣の人数は延べで1441名でした。本学の学生数が4000人ほどですので、まあ、計算上3人に1人は何らかのボランティア活動に関わっていたという計算になります。
はい。それから4月にも活動がいろいろあったそうですけれども。
そうですね、先日活動を行ったボランティアの一例として、4月の5日6日に中井町の商店街でお使いヒーローというお使い体験のワークショップを開催したチャイムズという団体があるんですね。
はい、これもユニークですね。
はい、商店街に臨時のお店を出店して子どもたちに買い物体験をしてもらおうという企画で、昨年の10月今年の1月に続き、この4月が3回目の開催と聞いています。初めてのお使い体験という子どもにとって大きな経験を通じて、店員さんとの挨拶やコミュニケーション、お金の渡し方、こういったものを学ぶ機会、子どもの自信や好奇心を育む機会を提供したということです。
はい、この時はどれぐらいの人数参加されたんでしょうか。
はい、学生ボランティアが延べ20名ほど参加し、6つの店舗の店員に扮して子どもたちに対応したそうです。
はい、
で子どもたちは40名ほどが参加したと聞いています。
はい、にぎやかにね、そして皆さん楽しんで、そしてね、子どもたちはいい経験ができたのかなと思います。いや、それにしても、大学、学生、そして先生方、さまざまな形で地域に貢献されてるんですね。その意義、どのようなものがあるでしょうか。
はい、このような貢献活動を通じて、学生は地域社会の抱える課題を現場に出向いて取り組むことで実感し、問題そのものを発見する力やコミュニケーション能力というものを獲得しています。こういったものは教室では学ぶことができない体験となっているはずです。教員にとっては活動を通じて課題発見の機会と研究フィールド自体を、あるいは研究を遂行する上で必要な情報やネットワークを提供してもらう場にもなっていますし、地域にとっては若い力と大学の知見を生かした発展を目指すことができるというふうに考えています。これからも大学、地域、学生、教員のそれぞれが共に、ウィンウィンな関係を築きながら相互に学び合う持続可能な連携を推進していきたいと考えています。
はい、先生方も得るものがあるんですね。
そうですね。はい、
はい、ラジオ高崎はこの放送で先生方と一緒にね、大学の学びをこう皆さんに分かりやすくお伝えできればなと考えております。これから毎週さまざまな内容がお届けできると思いますので、お聞きください。ラジオセミナール、今回は経済学部教授で副学長阿部啓司先生でした。阿部先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。